さん、おはようございます。聖書を学ぶ会931回、人物伝エリシャの第2回、2019年4月26日です。明日から10連休ということで、少しは混むかなと思ったんですけど、少しどころではなくてとんでもない渋滞で、もうほとんど2時間近くかかりましたですね。もう全然、特にそこのところが動かなかったですね。鴨居に入るところから、もう動かないんですよね。歩行者がどんどん行っちゃうんですからね。車は動かないということでございまして、充電が間に合ってるかどうか心配なんですけど、今日はですね、旧約聖書の523ページ、列王記下の第4章から学んでいきたいと思っております。エリシャですね、エリシャについて今学んでいるところであります。それではお読みします。253ページ、列王記下の第4章の1節から。預言者の共柄の一人の妻がエリシャに呼ばわっていった。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れるものでありましたが、今祭主が来て私の二人の子供を取って奴隷にしようとしているのです。そまでにしたいと思います。預言者の共柄ってのは仲間とか同輩とか、そういう意味ですね。の一人の妻がエリシャに呼ばわっていった。呼ばわったんですから、もうあれですね、単に言ったんじゃないんですね。もう慌てて大きい声で言ったという感じですね。あなたのしもべである私の夫が死にました。ご存知のようにあなたのしもべは主を恐れるものでありました。信仰者であったわけですね。今祭司が来て、私の二人の子供を取って奴隷にしようとしているのです。祭司ってのは債権主、借金の取り立ての人ですね。貸主ですね。これが来て二人の子供を取って奴隷にしよう、つまりお金の代わりに子供を連れて行って奴隷にするという、そういう時代であったんですね。2節、エリシャは彼女に言った。あなたのために何をしましょうか。あなたの家にどんなものがあるか言いなさい。彼女は言った。一瓶の油のほかは橋ための家に何もありません。彼は言った。他へ行って隣の人々から器を借りなさい。空いた器を借りなさい。少しばかりではいけません。そして家に入ってあなたの子供たちと一緒に戸の内に閉じこもり、そのすべての器に油をついでいっぱいになった時、一つずつそれを取り除けておきなさい。5節、彼女は彼を離れて去り、子供たちと一緒に戸の内に閉じこもり、子供たちの持ってくる器に油をついだ。油が満ちた時、彼女は子供にもっと器を持ってきなさいと言ったが、子供が器はもうありませんと言ったので、油は止まった。そこで彼女は神の人のところに来て告げたので、彼は言った。行ってその油を売って負債を払いなさい。あなたとあなたの子供たちはその残りで暮らすことができますね。油というのはあれですね、調理に使ったり照明に使ったり、あるいはまた燃料に使ったり、していたわけですね。日本だとなんか油を売るっていうのはあんまりいい意味じゃないですね。これは油を買うですね。そしてその器をどれだけ用意するか、器があればすべて満たしていただけるという、そういう内容ですね。8節に参ります。次のページですね。 ある日エリシャはシュネムへ行ったが、そこに一人の裕福な婦人がいて、しきりに彼に食事を勧めたので、彼はそこを通るごとにそこに寄って食事をした。その女は夫に言った。いつも私たちのところを通るあの人は確かに神の聖なる人です。私たちは屋上に壁のある一つの小さい部屋を作り、そこに寝台と机と椅子と食台とを彼のために備えましょう。そうすれば彼が私たちのところに来るときそこに入ることができます。まあ大変信仰厚いご婦人であったんですね。エリシャを、が休むところですね、それを整えようということですね。11節。さてある日エリシャはそこに来て、その部屋に入り、そこで休んだが、彼はそのしもべゲハジに、このシュネムの女を呼んできなさいと言った。そのしもべというのはエリシャのしもべですね。しもべです。彼がその女を呼ぶと、彼女は来てエリシャの前に立ったので、エリシャはゲハジに言った。彼女に言いなさい、あなたはこんなに年頃に私たちのために心を用いられたが、あなたのためには何をしたらよいでしょうか。王または軍勢の長にあなたのことをよろしく頼むことをお望みですか。彼女は答えて言った。私は自分の民のうちに住んでいます。幸せに住んでいるということ、幸せに暮らしているということですね。14節。エリシャは言った。彼女のために何をしようか。ゲハジは言った。彼女には子供がなく、その夫は老いています。すると、エリシャが、彼女を呼びなさいと言ったので、彼女を呼ぶと来て戸口に立った。エリシャは言った。来年の今頃あなたは一人の子を抱くでしょう。彼女は言った。いいえ、我が主よ、神の人よ、はしためを欺かないでください。しかし女はついに身ごもって、エリシャが彼女に言ったように次の年のその頃に子を産んだ。18節です。その子が成長して、ある日カリーレビトのところへ出て行って、父のもとへ行ったが、父に向かって頭がと言ったので、父はしもべに、彼を母のもとへ背負って行きなさいと言った。彼を背負って母のもとへ行くと、昼まで母の膝の上に座っていたが、ついに死んだ。せっかくの子供ですね、がついに死んでしまったということですね。21節。母は上がっていって、これを神の人の寝台の上に置き、戸を閉じて出てきた。そして夫を呼んでいった。どうぞしもべ一人とロバ一頭を私に貸してください。急いで神の人のところへ行ってまた帰ってきます。夫は言った。どうして今日彼のところへ行こうとするのか。今日は1日でもなく安息日でもない。彼女は言った。よろしいのです。そして彼女はロバに蔵を置いてしもべに言った。早くかけさせなさい。私が命じる時でなければ歩調を緩めてはなりません。こうして彼女は出発してカルメル山へ行き、神の人のところへ行った。預言者のところ、エリシャのところへ行ったわけですね。カルメル山ってのは例の奇跡を起こしたところでしたね。バールの預言者たちに勝利したところですね。神の人は彼女の近づいてくるのを見て、しもべゲハジに言った。向こうからあのシュネムの女が来る。すぐ走って行って彼女を迎えて言いなさい。あなたは無事ですか。あなたの夫は無事ですか。あなたの子供は無事ですか。彼女は答えた。無事です。ところが彼女は山に来て神の人のところへ来るとエリシャの足にすがりついた。ゲハジが彼女を追いのけようと近寄った時、神の人は言った。構わずに起きなさい。 彼女は心に苦しみがあるのだから、主はそれを隠してまだ私にお告げにならないのだ。そこで彼女は言った。私があなたにこう求めましたか、私を欺かないでくださいと言ったではありませんか。エリシャはゲハジに言った。腰を引きからげ、私の杖を手に持っていきなさい。誰に会っても挨拶してはならない。またあなたに挨拶するものがあってもそれに答えてはならない。私のお杖を子供の顔の上に置きなさい。子供の母は言った。主は生きておられます。あなたも生きておられます。私はあなたを離れません。そこでエリシャはついに立ち上がって彼女の後についていった。ゲハジは彼らの先に立って杖を子供の顔の上に置いたが、何の声もなく生き返った印もなかったので、帰ってきてエリシャに会い、彼に告げて子供はまだ目を覚ましませんと言った。エリシャが家に入ってみると子供は死んで寝台の上に横たわっていたので、彼は入って戸を閉じ、彼ら二人だけ家にいて主に祈った。そしてエリシャが上がって子供の上に伏し、自分の口を子供の口の上に、自分の目を子供の目の上に、自分の両手を子供の両手の上に当て、その身を子供の上に伸ばした時、子供の体は温かになった。こうしてエリシャは再び起き上がって家の中をあちらこちらと歩み、また上がってその身を子供の上に伸ばすと、子供は長たびくしゃみをして目を開いた。エリシャは直ちにゲハジを呼んで、あのシュネムの女を呼べと言ったので彼女を呼んだ。彼女は入ってくるとエリシャは言った。あなたの子供を連れて行きなさい。彼女は入ってきてエリシャの足元に伏し、地に身をかがめた。そしてその子供を取り上げて出て行った。まあ大変な奇跡ですね、死人をまあ蘇らせるという奇跡ですね。38節。エリシャはギルガルに帰ったが、その地に飢饉があった。預言者の友柄が彼の前にいざしていたので、エリシャはそのしもべに行った。大きな釜を据えて、預言者の友柄のために野菜の煮物を作りなさい。彼らのうちの一人が畑に出て行って青物を摘んだが、つる草のあるのを見て、その農利を一包み積んできて煮物の釜の中に切り込んだ。彼らはそれが何であるかを知らなかったからである。やがてこれを持って人々に食べさせようとしたが、彼らがその煮物を食べようとした時、叫んで、ああ神の人よ、釜の中に食べると死ぬものが入っていますと言って食べることができなかったので、エリシャはそれでは粉を持ってきなさいと言って、それを釜に投げ入れ、持って人々に食べさせなさいと言った。川の中には何の毒物もなくなった。また奇跡ですね。その時バール・シャリシャから人が来て、ハスホのパンと大麦のパン20個と新穀一袋と神の人のもとに持ってきたので、エリシャは人々に与えて食べさせなさいと言ったが、その召使いは言った。どうしてこれを100人の前に備えるのですか。しかし彼は言った。人々に与えて食べさせなさい。主はこう言われる。彼らは食べてなお余すであろう。そこで彼はそれを彼らの前に備えたので、彼らは食べてなお余した。主の言葉の通りであった。まあ、エリシャのいくつかの奇跡をここで紹介しているわけでございます。ちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。まず4章のところですね。エリシャの奇跡、預言者の友柄の妻の救い、困窮のただ中で集めた器の数は信仰を表していた。神の備えは 信仰と従順の度合いに従って与えられた。信仰と従順が乏しいために主の祝福を制限しないよう気をつけなければならない。そうですね、もう一つで十分というのと、二つ三つとですね、器を備えて、そして、主にですね、祈るですね、これが信仰者の大事にしなければいけない事柄であるということですね。そうすると祝福もそれに合わせて多く与えられるということですよね。そしてエリシャの奇跡、その次、シュネムの女とその息子の蘇生。エリシャは死んだ子供を生き返らせた。それは母親の信仰が大きく報いられた結果であった。神の報いに先立って母の熱い信仰があった。そうですね、普通もう死んじゃったらもうダメよと、もう諦めてしまいますよね。私もなんか何回か死にかけたことがあったようなんですね。でもこれがこれでダメならこれでダメ、いや当たり前なんですけど、そういうことがなんか3回ぐらいあったように聞いています。まあ、昔の田舎ですからね、お医者さんといってももう夜なんか無理なんですよね。病院なんかありませんので、そして子供を連れていくにも川を渡らなきゃいけないんですね。隣の町へ行くにはですね、そうすると船で行かなきゃいけない、橋がなかったもんですからね、とてももう連れていけない。あとはもうとにかく朝を待つだけという、そんな状況で、まあでもよく守られたんですよね。その割に態度が大きいんですけど、まあ、すみませんでした。でエリシャの奇跡、エリシャは飢饉から人々を救ったというですね。まあこのようにしてエリシャというこの預言者はですね、いくつかの奇跡をここで起こしていくわけであります。そしてあれですね、そこには単にその奇跡を起こしてやったみたいな話ではなくして、信仰との関係ですね、信仰があって、そしてどれだけ求めるか、どれだけ祈るか、どれだけこの信ずるか、そういうことに合わせてこの奇跡がなされているということができると思うんですね。子供が、ね、死んでしまった、でもお父さんは一緒に来なかったようですね。やっぱりここにお母さんの信仰というものが表されているというふうに考えることができると思います。そしたらどこまで行きましたっけ。はい、5章ですね。5章だから教えてください。すいません、もう良くないですね、非常にね。信仰的でないんですよね、本当にすいません。5章1節から、スリアの王軍勢の長ナーマンはその主君に重んじられた有力な人であった。主がかつて彼を用いてスリアに勝利を得させられたからである。彼は大勇士であったが雷病を患っていた。先にスリア人が侵略隊を組んで出てきた時、イスラエルの地から一人の少女を捕らえていった。彼女はナーマンの妻に仕えたが、その女主人に向かって、ああご主人がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに、彼はその雷病を癒したことでしょうと言ったので、ナーマンは言って、その主君にイスラエルの地から来た娘がこういうことを言いましたと告げると、スリア人は言った、それでは行きなさい、私はイスラエルの王に手紙を書きましょう。シリアっていうのは大国ですよね、大国であります。今だってシリアってありますからね、ダマスコもありましたよね、今はダマスカスっていうんですか、 今でも続いてるんですからね、すごいことですよね。そこにですね、軍勢の長ナーマンという、人、有力な人があって、これがまあ有力だったんですけれども、大勇士であったんですけれども、雷病を患っていたんですね。そしてですね、そうするとそのシリアがですねの略奪隊がですね、イスラエルの地から一人の少女を捕まえて、そして彼女をですねナーマンの妻に使いさせたんですね。人質として、人質っていうか奪ってきた少女ですね。普通だったらふてくされちゃいますね。それで、ね、主人が雷病になったらもういいや、もういなくてもみたいなことになりかねないですね、恨んでれば。そうじゃないんですよ、ここではね、信仰を表してるんですよね。信仰を表してる。でイスラエルへ行けばですね、この預言者ですね、が癒してくれる、くれるでしょうにとこう言ってるんですよ。言ってごらんなさいよ。これはまた一つの伝道ですよね。伝道ですよ。もうそれこそね、よその国に若い時に連れて行かれて、そこでまあ下女として働かされているんでしょうけども、そこにおいても信仰を失わない。そしてイスラエルにはそうした素晴らしい預言者がいる、神様がついておられるという、そのことをですね、このナーマンというですね、人物に伝えるわけでございます。普通だったら何を言ってあんなとこなんつってですね、バカにして、もう行かないとこですけど、しかし自分に弱さがあって、それこそね、そのまま行けば、雷病で、もう命を捨てなければならない、そういう状況の中ではですね、それは藁にもすがる気持ちでですね、この少女の言葉に従っていったと思います。その次に参ります。下段ですね。そこで彼は銀10タラントと金6000シケルと晴れ着10着を携えていった。彼がイスラエルの王に持っていった手紙には、この手紙があなたに届いたならば、私の家来ナーマンをあなたに使わしたこととご承知ください、あなたに彼の雷病を癒していただくためですとあった。そうですね、王にですね、手紙を出して、こういう人物が言ったらですね、よろしくお願いしますということですね。あなたに、彼の雷病を癒していただくためですとあった。7節、イスラエルの王はその手紙を読んだ時、衣を裂いていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。どうしてこの人は雷病人を私に使わしてそれを癒せというのか。あなた方は彼が私に争いを仕掛けているのを知って警戒するがよい。逆に警戒しちゃったんですね。これやらないと責めるぞというように脅しをかけてきていると、このようにですね、まあ、王は受け取ったわけでございます。8節、神の使徒エリシャはイスラエルの王がその衣を裂いたことを聞き、王に人を使わしていった。どうしてあなたは衣を裂いたのですか。彼を私のもとに来させなさい。そうすれば彼はイスラエルに預言者のあることを知ることになるでしょう。そうですね、預言者ってあれですね、あのイスラエルではあんまり重んじられなかったんですよね。信仰の厚い時代でしたらね、預言者はそれはもう用いられますよね。ところが信仰のないところ、そして今やあれでしょ、あの偶像礼拝に走っているところでイスラエルですからね、もう信仰がもうなくなっていたわけであります。そういうところへですね、預言者というのはあのいい時に万々歳という時に、あの現れるんじゃないんですよね。本当に信仰が衰えてもうどうにもならない、 その時に、警告者として、大体ですね、警告者として、この世に、来られるんですよね。ですからいつも危ないんですよ。いつも危ない。ところがですね、神様はこのやっぱ預言者たちをですね、用いてくださるんですね。9節に行きます。そこでナーマンは、馬と車等を従えてきてエリシャの家の入り口に立った。するとエリシャは彼に使者を使わしていった。あなたはヨルダンへ行って7度身を洗いなさい。そうすればあなたの肉は元に帰って清くなるでしょう。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。私は彼がきっと私のもとに出てきて立ち、神のその神主の名を呼んでその箇所の上に手を動かして雷病を癒すのだろうと思った。ダマスコの川アバナと、パルパルはイスラエルのすべての川水に勝るではないか。私はこれらの川に身を洗って清まることができないのであろうかですね。エリシャがですね進めた川、そこへ行ってですね、この体を洗いなさいとこう言ったわけでありますけれども、しかしそのもうですね川はイスラエルの川がですね、生かさないんですね。立派な綺麗な川ではなかったんですよね。シリアにはもっと立派な川がちゃんとあってですね、そっちならねやってもいいけど、そんな何かさっぱりさえないところで、この水を浴びるなんて、冗談じゃないよと、まあプライドを表したわけでございます。そして、身を巡らし、怒って去ったと、もうやめたと、こんなとこもう来ないぞとこういうことですね。13節。その時しもべたちは彼に近寄っていった。我が父よ、預言者があなたに何か大きなことをせよと命じてもあなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに、身を洗って清くなれというだけではありませんか。そこでナーマンは下って行って神の人の言葉のように7度ヨルダンに身を浸すと、その肉が元に帰って幼子の肉のようになり清くなった。治っちゃったんですね。ヨルダン川といえば、あれですよね、イスラエルの歴史においてもですね、非常にあれですよね、重要なあれですよ、川ですよね。出エジプトの時にもヨルダン川を渡ったじゃないですか。そしたら水が左右に分かれて、そしてそこを渡ることができたんでしょ。ところがですね、ナーマンというのはですね、そんなちっぽけなね、もう大したことない田舎の川なんかに入れるか、うちの方にはすごい大河があってと、こういうふうにプライドを持ってたんですよね。でも大きいばかりが能じゃないんですね。やっぱり清くなければならない。15節。彼はすべての従者を連れて神の人のもとに帰ってきて、その前に立っていった。私は今イスラエルのほか全地のどこにも神のおられないことを知りました。それゆえどうぞしもべの贈り物を受けてください。すっかりあれですね、態度が変わりましたね。全地のどこにも、神のおられないことを知りました。イスラエルの他にはですね、すごいですよ、神様を信じたんですよ。16節。エリシャは言った。私の使える主は生きておられる。私は何も受けません。そんなですね、贈り物なんかいいですよと、いらないとこう言ったんですね。彼は強いて受けさせようとしたが、それを拒んだ。いらない。17節。そこでナーマンは言った。もしお受けにならないのであれば、どうぞラバに、ニダの土をしもべにください。これから後しもべは他の神には 犯罪も犠牲も捧げず、ただ主にのみ捧げます。どうぞ主がこのことをしもべにお許しくださるように、すなわち私の主君が臨門の宮に入ってそこで礼拝するとき、私の手に寄りかかることがあり、また私も臨門の宮で身をかがめることがありましょう。私が臨門の宮で身をかがめるとき、どうぞ主がそのことをしもべにお許しくださるようにですね。もうこのイスラエルの神様を信じてしまった。でも業務上ですね、この王がですね、この礼拝するときにはですね、この支えなければならない、それだけは許してくださいということですね。それは別に信仰しているわけではありませんと、業務上のことですから、と言ったわけですね。この臨門の神っていうのがありますけれども、これは、雨とかですね、雷とかですね、そういう天候を左右するといいますかね、司る、そういう神で、偶像ですね、偶像であったようであります。ですからそこで王がする時には立ち会うので、支えることだけは許してくださいと、そういうことですね。19節、エリシャは彼に言った、休んじて行きなさい、いいよということですね。ナーマンがエリシャを離れて少し行ったとき、神の人エリシャのしもべゲハジは主人のこのスリア人ナーマンをいたわって、彼が携えてきたものを受けなかった。主は生きておられる、私は彼の後を追いかけて、彼から少し物を受けよう。ひどいのがいたもんですね。エリシャのしもべもですね。21節、そしてゲハジはナーマンの後を追ったが、ナーマンは自分の後から彼が走ってくるのを見て、車から降り、彼を迎えて、変わったことがあるのですかと言うと、彼は言った、無事です、主人が私を使わして言わせます。ただいまエフライムの産地から預言者の共柄の2人の若者が私のもとに来ましたので、どうぞ彼に銀1タラントと晴れ着2着を与えてください。エリシャが断ったものをですね、取りに行ったんですね、こっそり。23節、ナマンはどうぞ2タラントを受けてくださいと言って彼にし、銀煮たラントを2つの袋に入れ、晴れに2着を添えて自分の2人のしもべに渡したので、彼らはそれを追ってゲハジの先に立って進んだが、彼が丘に来た時、それを彼らの手から受け取って家の内に収め、人々を送り返したので彼らは去った。彼が入って主人の前に立つと、エリシャは彼に言った、ゲハジよ、どこへ行ってきたのか。彼は言った、しもべはどこへも行きません。エリシャは言った、あの人が車を離れてあなたを迎えた時、私の心はあなたと一緒にそこにいたではないか。今は金を受け、着物を受け、オリーブ畑、ブドウ畑、羊、牛、しもべ、はしために受ける時であろうか。はしためを受ける時であろうか。それゆえナーマンの雷病はあなたにつき、長くあなたの子孫に及ぶであろう。彼がエリシャの前を出ていく時、雷病が発して、雪のように白くなっていた。ゲハジは欲を出してですね、エリシャは何も受け取らなかったのに、もったいな、せっかく持ってきたもん、じゃあ私もらっちゃおうと、そういうような気を起こして、そしてですね、今度は逆にですね、彼が雷病を発して雪のように白くなったという、そんな内容ですね。ちょっと レジュメの方をご覧いただきましょうか。1枚目ですね。エリシャの奇跡、ナーマン将軍の癒し、少女の働き。シリアの将軍ナーマンは主君に重んじられた有力な人物であった。ところが彼は雷病を患っていた。そのナーマン家に一人の少女が召使いとして働いていた。その少女はスリア人が略奪隊を組んでイスラエルに攻め入った時に連れ去られ、ナーマン将軍の妻に仕えさせられていた。ところがその少女は女主人に向かって、ああご主人がサマリアにいる預言者と共におられたらよかったでしょうに、彼はその重い皮膚病を癒したことでしょうと言った。ナーマン将軍は主君の了解を得てイスラエルに赴き、エリシャに雷病の癒しを願った。エリシャは使者を送ってナーマンのなすべきことを告げさせた。雷病が癒されるためにエリシャは意図的に、ナーマンの姿勢を正すべく2種類のテストを実行させた。直接エリシャの手によって、何か魔術的な方法によって雷病から癒されると考えていたナーマンにはそれは屈辱的と映った。一方エリシャは神の預言者として立てられている者には言葉による権威が重要であることを知らせなければならなかったのである。またナーマン将軍にとってヨルダン川という美しくもない、貧弱な川に7回も身を沈めるということは屈辱的なことと映った。しかしナーマンは自分を虚しくして一切の人間的な誇りを捨てて従順にならなければならなかったのである。ところがナーマンがエリシャの言葉に従ってヨルダン川に身を浸すと、なんと肉が元に戻って清くなったのである。そしてナーマン将軍はこれから後しもべは他の神には犯罪も犠牲も捧げず、ただ主にのみ捧げますとの信仰告白をしたのであった。一方不信仰なゲハジは逆に雷病にかかって雪のように白くなった。ここで結構大切なのはこの少女ですね。イスラエルからですね、このシリアに連れ去られて、そしてこのナーマン将軍の奥さんのところで、まあ下働きをしていたこの少女がですね、信仰を失わなかった。信仰を失わなくて、そしてですね、まあ伝道したんですよね。この少女がいなかったらナーマンはね、イスラエルに来なかったし、エリシャにも会わなかったし、そしてまたこの癒しもなされなかったし、そしてまたですね、イスラエルの神を信じるということはありえなかった事柄であったんですね。そうするとまあ普通だったらあれですよ、ふるさとからですね、よその国へ連れてこられて下女として一生働く、そんなことを考えるともうふてくされちゃってですね、もう何のこの望みもなくなって、神も仏はないんでしょうけどなっちゃうところですよね。しかしこの少女はですね、そういう状況の中にあってもこのイスラエルの神主を伝える、そしてナーマンというまああれですね、シリアの有力なこの将軍をですね、このイスラエルの神にですね、導くという、そういう、まあ、あの役割を果たしているところを見ると、これはやっぱり私たちが、まあ、どんな小さい存在としてもですね、伝道というのはその機会はいくらでもある。だからちょっと悪い状況の中にあったからといって不信仰になったりそんなことをしないで、やっぱり主を信じて、そしていつも伝道のスピリットを燃やして生きなければならないということを教えていると思います。そしてこのナーマンもですね、初めはプライドあったんですよ。大国とね、このちっちゃいイスラエル、しかもね、川へ飛び込め、長く飛び込め、冗談じゃない、あんなちっちゃい川とかですね、薄汚いとかですね、まあ汚かったかどうか分かりませんけど、しかし、ですね、背に腹は変えられないんですよ。病気を癒されるなら、じゃあやってみるか、やったんですね。 いやでも一遍はね、もうダメだこんなところ冗談じゃないよというそういう態度を取った時もあったわけですけれども、最終的には癒されて、そして信仰者となったんですよね。でもね、ゲハジはダメでしたね。ゲハジはね、エリシャが受け取らなかったそのですね、贈り物をですね、取っちゃったんですからね。そしたら、今度は自分が雷病にかかってしまったという、そういう内容ですね。その次ちょっと急ぎますね。イエス様がですねこれについて、言及しておられます。ルカによる福音書の4章ですね、4章24節からお読みしますね。それから言われた、よく言っておく、預言者は自分の教理では歓迎されないものである。よく聞いておきなさい。エリアの時代に3年6ヶ月にわたって天が閉じ、イスラエル全土に大飢饉があった際、そこには多くのヤモメがいたのに、エリアはそのうちの誰にも使わされないで、ただシドンのサレプタにいる一人のヤモメにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代にイスラエルには多くの重い皮膚病人がいたのに、そのうちの一人も清められないで、ただシリアのナーマンだけが清められた。街道にいた者たちはこれを聞いて皆憤りに満ち、立ち上がってイエスを町の外へ追い出し、その町が立っている丘の崖まで引っ張っていって突き落とそうとしたですね。そして、イエス様もまたこの最大の預言者でもあられるイエス様が十字架にかけられていくわけであります。そして、ウェスレアン聖書中解というのはこう書かれてますね。イエスは言われた、預言者は自分の教理では歓迎されないものである。このことを例示するためにイエスはエリアが自分の国において憎まれ、さ、れ果てのヤモメの世話を受けた出来事を引用された。またエリシャの時にイスラエルには雷病人がたくさんいたが、そのうちの誰も清められないで、イスラエルの敵の大将シリア人ナーマンだけが清められた。これは街道にいた長子には我慢できないことであった。彼らはイエスを町の外に追い出し、岩だらけの崖の口から投げ落とそうとした。しかしイエスは彼らの真ん中を通り抜けて行ってしまわれた。預言者ですね、はですね、イスラエルで、ですね、重んじられないんですね。それほどに、ですね、偶像礼拝に、教本し、またこのイエス様のこの時代もですね、本当の真の神イエス様を認めることができなかったですね。さて、一番最後に、榎本康郎先生の一日一章からちょっといい文章がありましたので、拾ってみました。身を洗って清くなれというだけではありませんか。列王記下の五章十三です。列王記下五章は有名なナーマンの物語である。スリアの軍勢の長ナーマンは有志であったが雷病を患っていた。そのことを知ったイスラエルの人イスラエル人の下女はサマリアに下って預言者に会い、その病を癒してもらうことを勧めた。彼は下女の進言を受け、銀10タラントと金6000シケル、晴れ着10着を携えてサマリアに下った。スリアの王は彼のためにイスラエルの王に天賞をしたため、ナーマンのために良き取り計らいを依頼した。彼はイスラエルに行き預言者エリシャのもとに導かれた。エリシャは彼に向かって、あなたはヨルダンへ行って7度身を洗いなさい、そうすればあなたの肉は元に帰って清くなるでしょうと伝えた。ナーマンはエリシャの非礼に立腹し、ダマスコの川アバナとパルパルはイスラエルのすべての川水に勝るではないか、私はこれらの川に身を洗って清まることができないのであろうかとつぶやき、スリアに帰っていった。ところがその途中でしもべたちが、我が父よ、 預言者があなたに何か大きなことをせよと命じても、あなたはそれをなさらなかったでしょうか。まして彼はあなたに身を洗って清くなれと言うだけではありませんか、とエリシャの言葉に従うことを勧めた。ナーマンは彼らの言うことを聞き、再びイスラエルに下ってきて、7度ヨルダンに身を浸したところ、彼の肉は元に帰って幼子の肉のようになり清くなった。これがナーマンの物語である。ヨルダンへ行って7度身を洗いなさいというエリシャの言葉は、来の癒しを願うナーマンにとってはあまりにも簡単すぎることであった。そのゆえに彼は最初にこの言葉をまともに受けることができなかったのである。信仰の難しさはここにある。生まれつきの盲人が主イエスから唾で作った泥を塗ってもらい、シリアムの池に行って洗えと言われた時、彼はその勧めに従った。その時彼の目は見えるようになったという、あのヨハネ伝9章の物語も同様である。いくら2000年前とはいえ、生まれつきの盲人が泥を目に塗り、他に行って洗うだけでその目が開かれ見えるようになるということは信じがたいほど単純なことであった。しかしあの盲人はその言葉をまともに受け止めて、シロアムに行って洗ったのである。するとその時彼はお言葉の通り見えるようになったのである。主イエス・キリストの十字架の死によって、あなたの一切の罪が贖われ許され清められたというキリスト教のメッセージもまた同様である。ただその主イエスを信じさえすれば救われると言われても、自分の家がたき罪を知る私どもにとって、それはあまりにも安易すぎるように思われて、かえって信じがたい。しかしそれを信じていくところに私たちの信仰があるのである。いい文章ですよね、これね。平本先生の どこでしたっけね。他に言ってじゃない、この泥を 目に塗り池に行って洗うだけですね。他に言ってじゃないですね、ごめんなさい、間違えました。それで非常に大事なことを申し上げますが、これはあの信仰のことじゃないんですけど、5月3日、今日明日からですね、で10連休に入るわけですね。そしてそのうちに5月3日ですね、それがこの次の金曜日になります。でこれはあのご存知のようにですね、あのお休みの日で祭日でありますので、この日はですねお休みとさせていただきます。そして再開は5月10日でございますので、よろしくお願いしたいと思います。間違ってですね5月3日に来て、けしからんというようなことですねお叱りをいただくと、こちらはもう立場がありませんので、よろしくお願いしたい。5月10日再開でございますので、よろしくお願いしたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。私たちは本当に、この信仰ということがなかなか足を理解することができません。しかし、このしもべも困難にあったからこそこの信仰に、来ることができました。なかなか何の問題もなく、そして信仰に走るということはなかなか難しい。しかし困ってくれば本当に何でも信じていく、そのような私たちであります。しかし今日本人は豊かであり、そしてまた暇を持て余すというようなところもあるかと思いますが、しかし心の内側は本当にもう寂しい、もうベイカントな、そんな状態であると思います。どうぞ主よ、あなたが主よその魂にタッチしてくださって、どうぞ多くの方々を あなたに導いてくださいますようにお祈りを申し上げます。この連休もそんな連休として、どうぞあなたがお持ちくださいますようにお祈りを申し上げます。尊い主様の御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。少し長くなりました。